はい、ということでウイスキー入門その3です。
はい、ということでじゃないんですよ。
おっと、何でしょう。
WBC 優勝しましたよ。
ああ、優勝しました。おめでとうございます。
おめでとうございますですよ。
いやー、しびれましたね。
しびれましたね。見てました？
見てました。準決勝は全部見て、ちょっと決勝は全部見れなかったんですけど、はい、最後は見てましたね。
僕はしっかりリアルタイムで見ておりましたよ。
がっつり。
そんな中ね、
はい、
ウイスキー入門とかやってる場合じゃないんですよ。
そうですよね。
はい。あのニュース見ました。
うんうんうん。
シャンパンファイトとビールかけ。
ああ。うんうんうん。
あれをニュースで見たときにですね。
はいはいはい。
一つ疑問に思ったことがあったんですよ。
うんうんうん。
なんでこの人たちは。
うん。
シャンパンとビールを掛け合っているんだと。
はい、確かに。なんででしょうね。あれ考えたこともなかったな。
気になったので調べてきました。
おお、さすが。
どうしてスポーツの世界で大会で優勝した時に、
うんうんうん、
シャンパンだったりビールを掛け合ってお祝いするのか、
うんうんうんうん、
調べてきたので今回はちょっと特別編、
おっと、
やっちゃいます。
やっちゃいましょう。
ウイスキー入門編をまだ配信している途中なんですけども、
はい、
ちょっと差し込みたいと思います。
うんうんうん。
あんまりね、この WBC っていう盛り上がりの賞味期限も長くは続かないだろうしと思って。
そうですね。
はい。なので今収録してるのがね、優勝した翌日の朝なんですけど、
うんうんうん、
もう今日撮って今日の夕方には配信したいと思います。
お、すごいスピード感が。
はい、取って出しでやっちゃいます。
はい、
ということで今回は WBC 特別編、どうしてシャンパンファイトとビールかけでお祝いをするのか、
うんうんうん、
というテーマでおしゃべりをしていきたいなと思っております。
なんででしょう、気になるな。確かに。
そうなんですよ、
言われてみると
当たり前のようですけど、
うんうんうん、
ちょっとじゃあそのシャンパンファイトとビールかけの話をする前に、
はい、
まあ、毎度のことながらいろいろと前提情報をおしゃべりしたいと思うんですけど、
はい、
そもそもお祝い事とお酒との関係性っていうところですね。
うんうんうん。
これあの実はアルコホロジーの最初のエピソード、酒器の形それぞれのわけっていうところでもざっくりお話しした内容ではあるんですけど、
うんうんうん、
ちょっともうリスナーさんも忘れてるのかなと思うので振り返りたいと思います。
はい。
お祝い事とお酒の関係性ですね。この起源はですね、お酒が生まれた原始古代、まあ、年代で言うと約1万から6000年前ぐらいまで遡ります。
うんうんうん。
この頃ビールとかワインが生まれたわけですけど、当時これらのお酒っていうのはどうして出来上がるのか、作り得るのか、完成されうるのかっていうのを説明できなかったわけですよ。
うんうんうん。
当時の人たちは科学的な知見とかもまあもちろんですけどあるわけではないし、
はい、
自然にできたわけですよね。
うんうん。
ウイスキー入門でもちょっと話したようにビールもワインも発酵飲料ですけど、
うんうん、
発酵飲料ってことは酵母が液体の中で糖を食べてアルコールと二酸化炭素を排出すると、
はい、
でもちろん酵母って空気中にいるものは目に見えないわけですよね。
うんうん。
液体の中で集合体になると目に見えるようになりますけど、
うんうん、
ただ当時の人からすると麦汁だったりブドウジュースを置いておくとなぜかプクプクと泡が出てきて、
はい、
でそれを飲むと何でしょう、めちゃめちゃ美味しいし、
うんうん、
絵も言われぬ気持ちよさを感じるわけですよね。
うん、
なのでまあなんだこれはってなるわけじゃないですか、当時の人たちは。
はい。
でこの当時の人類はなぜか不思議な美味しい液体に変わるっていう、
うんうん、
その超自然的、超自然っていうのはあの自然を超越したって意味ですね。
はい。
まあ、言い換えると自分たちが持ち得ている知識だったり法則では説明がつかない現象、
うんうん、
これに、まあ、どういう結論を結びつけたかというと、
うんうん、
同じく超自然的な存在である 神様からのお恵みなんだっていう風な結論をつけたわけですよ。でまあ事実、古代のメソポタミアとかエジプトの文明にはですね、神様がビールだったりワインの作り方を人間に教えてくれたっていう内容の神話が資料としてたくさん残ってたりするんですけど、このお酒は神様が与えてくれた飲み物だっていう認識がその後何千年と続く、まあ、お酒とお祝い事の仲むつまじい関係性のスタートになったわけなんですけど、まあどういうことかというと、宗教的な儀式で神様にお願い事をしたり、神様の恵みに感謝するみたいなお祝い事の時にはお酒を神様に捧げる、同時に自分たちもお酒を飲むっていう風な挙動に至ったと。でこの古代の価値観がその後も人類があまねく共有することになって、キリスト教でワインが神聖な飲み物として認識されたりだとか、
はい、
あとは現代の結婚式だったり、あともっとなんでしょう、一般的なイベントでも会社の打ち上げとか、
うん、
ああいうお祝い事とかでも神様のいる天に向かってグラスを掲げて乾杯をするっていう、まあ、風習が残ったと。
はい、
でまあここまでまとめると、お祝い事でお酒が飲まれるに至ったのは超自然的に生まれるお酒を飲むことで、同じく超自然的な存在である神様の力を喚起するというか、神のご加護がありますようにっていうふうに願うっていう古代の価値観がお祝い事とお酒の関係性のスタートだったっていうことですね。じゃあ次に、お祝いの席において他のお酒と比べても特にシャンパンが頻繁に用いられるのはどうしてなのかっていう話をしたいと思います。
はい、
よくね、あの結婚式とかでも一杯目はシャンパンとかありますけど、ただちょっと今回あのシャンパンの詳しい歴史について深掘って調べる時間がなかったので、
はい、
ちょっとこれについてはまた改めてシリーズ化してお話したいと思うんですけど、ざっくりシャンパンの誕生について触れていきたいと思います。
はい、
そもそもシャンパンはフランスのシャンパーニュ地方っていうところで作られるスパークリングワインのことを言いますけど、生みの親はフランスの修道士のドン・ピエール・ペリニオンさんです。
おお、ドン・ペリ、
聞き覚えありますね。そうです、ドン・ペリです。
はい、
このドン・ピエール・ペリニオンさん、年代で言うと1638年から1715年まで生きた人なんで、まあ、17世紀から18世紀ぐらいの人ってことですね。でこのシャンパンがどうやって生まれたかっていう話をする前にさらなる前提情報なんですけど、
はい、
そもそもどうして普通のワインはビールと同じ発酵飲料なのに炭酸がないのかっていう話もしておきたいんですね。
確かに
正確にはスティルワインって言うんですけど、あの普通のワイン、
うん、
完成されたワインには炭酸は含まれていないんですけど、当然ながらブドウが発酵するタイミングではビールと同じように炭酸ガスは発生するんですよ。ただ発酵するときに入れてる樽だったりタンクがビールと違って密閉されていないので、製造途中でも炭酸が抜けちゃうんですね。
はい、
でシャンパンの生まれた地であるシャンパーニュ地方でも昔は発泡しない普通のワイン、スティルワインを作ってました。ただある時、まあ、秋にブドウを収穫してそれを発酵させてワインにして瓶詰めをして、で少し熟成させて年が明けてワインを飲もうとすると、なぜかワインの中に炭酸が入ってしまってたんですよ。だからまあ意図せず炭酸入りのワインが最初生まれてしまったっていうことですね。でこの理由で言うと、シャンパーニュ地方っていう地域が地理的にフランスの中でもワインが作られる一番北に位置してて、まあ、寒いんですよね。でまだ当時温度管理みたいなのもちゃんとできなかった時代なので、
はい、
糖を分解してアルコールと二酸化炭素を作る酵母、酵母たちもちろん生き物なので、元気に活動できる温度帯っていうのがあるんですね。
はい、
でこのシャンパーニュ地方の冬の寒さっていうのは 酵母にとっては結構活動できないぐらいの寒い温度帯なので、酵母の活動が止まってしまって発酵自体も途中で止まっちゃうわけですよ。でその途中で発酵が止まった状態の液体を瓶詰めしますと、で密閉しますよね。でそれがまた気温的にあったかくなると、瓶の中にいる酵母たちが再び動き出して、発酵を再開して、
はい、
液体の中にまだ残っている糖分が分解されてアルコールと二酸化炭素が作られて、行き場を失った二酸化炭素が瓶の中でワインに溶け込んで、発泡ワインになったっていうのが、このスパークリングワインの、まあ、生まれたざくりとした経緯ですね。
そんな偶然の産物みたいな
ものだった
んですね。
なんでもともとは普通のワイン、スティルワインを作ろうとしてたのに、まあ、泡ワインになってしまったっていうことで、当時の作り手の人たちはなんとか泡が入らないように努力をしたそうなんですけど、この発泡ワインの輸出先であったイギリスでこのワインが話題になって、そこから一気にシャンパンの需要が高まったそうです。でそんな中で意図的に瓶の中で発酵を行って発生する二酸化炭素をワインの中に閉じ込めてスパークリングワインにするっていう作り方を確立したのが、さっき出てきた当時修道士としてワインの醸造を行っていたドン・ペリニオンさんだったっていうことですね。で最初は生産量も限られてて、めちゃめちゃ高価なものだったので、王侯貴族とかあとはまあエリート層を中心にシャンパンで飲まれていたそうなんですけど、フランス革命で、まあ、身分社会がそれまでと比べて崩壊したりだとか、あとイギリスで産業革命が起きたりして、高いなりに一般の人たちも頑張って働けばたまには買えるかなぐらい、まあ、手の届くお酒になっていくんですね。でそんなタイミングに目をつけたのが現在も残るモエシャンドン、モエっていうシャンパン作ってる会社ですね。ドンペリも作ってますけど、あとはこれ初めて聞きましたけどブーブクリコとか、テタンジュっていう、これもどちらも今も残ってるんですけど、こういうシャンパンメーカーです。でこれらの会社はシャンパンがその歴史的にステータスのある人たちに愛されてきた飲み物だっていう、そういう背景を利用して、シャンパンを究極の祝い酒だっていう風に位置づける広告キャンペーンを行ったんですよ。例えばヨーロッパのいろんな王宮にワインのサンプルを持ち込んで、王族貴族に気に入られるように頑張ったりだとか、当時の有名ミュージシャンに自社商品を宣伝してもらったり、芸術家にお金を払って自分たちの商品の素晴らしい絵、画像を作って広告宣伝に活用したりしたそうです。で他にも当時の新聞とかで、まあ、特にクリスマスだったり新年みたいな祝日祭日、家族とのお祝い事っていうものとシャンパンを関連付ける広告っていうのもめちゃめちゃたくさん出されたそうです。まあ、つまりシャンパンがお酒の中でもお祝い事の席でよく飲まれるものの代表格になったのは、少なからず企業のブランディングだったりマーケティング戦略があったってことですね。でまあその後も例えばココシャネルとかウィンストン・チャーチルみたいなファッション業界だったり政界の有力者からも愛されて、その地位を確立していったっていうのがざっくりとした歴史でございます。ちょっとじゃあここから今回の本題、シャンパンファイトとビールかけの話をしていきたいと思うんですけど、それについては次回後半でお話をしていきたいと思います。ということで WBC 特別編前半でございました。前田のことではございますが、感想質問等ございましたらハッシュタグアルコホロジーでつぶやいていただけると嬉しいです。概要欄の Google フォームからもお便りをお送りいただけるので、どしどし送っていただけると嬉しいです。それでは今回もご清聴いただきありがとうございました。 また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。